一言祈ります。天の神なる父さん、今日もどうぞ私たち一人一人の心をあなたが開いてください。あなたのことをもっと知りたいという思いを、あなたの御言葉を学びたいという思いを、あなたの愛やあなたの恵みやあなたの憐みについてもっともっと知ってそれを受けたいという心を私たちにますます与えてください。お願いします。御言葉についての理解もどうか与えてください。もしあなたがどれだけ私たちに憐み深く恵み深く、また私たちを本当に心から愛し、私たちのためにあなたの御子をさえ惜しまずに与えてくださるほどに、私たちのことを愛してくださっていることを今日も知ることができますように。どうぞこの学びをあなたが祝福してください。また御言葉を分かち合う私も、どうぞあなたが力を与え、聖霊で満たして、あなたが語ろうとしておられることを語ることができますように、どうぞ私を導いてください。力づけてくださいしょ。お願いします。私も含めて、私を先頭に今日も、あなたの御言葉によって養われたいでしょ。どうぞ聞く耳を与えてください。お願いします。その心を与えてくださいしょ。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。今日はローマの、9章です。まあ、1章から8章までずっと私たち学んできましたけど、まあ特に、その、私たちに与えられている福音、イエス・キリストについての言葉、これらのことというのは本当に神の恵みによるもので、私たちを神が愛してくださって、じゃあ、憐み深くあられたゆえに、またあられているゆえに、これが、その福音が私たちに与えられたと。行いによって義と認められるんではなくて、これをしたからとか、あれをしなかったからとか、ではなくて、イエス・キリストを信じる信仰。それができない私のために。それをしてしまう私のために。罪があるから、その罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかって死なれたということを信じる信仰によって、神は私たちを正しいって義と認めてくださると。そのような、その神の愛から、私たちが、その話されることは決してないって、どんなものを思ってしても、神の愛から私たちを、引き離すことはできないということを学んできました。だからその一章から八章までっていうのは、それどれだけ私たちのその救いが、確実なものであるのか、罪が許されて義と認められたということがどれだけ正しいというか、その真実であることなのか。で、聖霊が与えられていて、その私たちの内側に、そのもちろん葛藤はあるんですけども、その真ん中で私たちはもうすでに許されていて、そしてその救いをイエス・キリストにあって受けているんだって。で、聖霊が私たちに与えられていて、聖霊が私たちを導いて、お父さんって神の子として私たちを、神が私たちを子供として扱ってくださって、そして永遠の命や、またその次の世界に、を、その相続することを、許されているんですよね、それが。それは御霊の働きだって。で、9章から、3章を使って、9、10、11というのは、まあ、今までその1章から8章まで学んできたものとはやっぱり少し違って、まあ、特にパウロが、自分の中に悲しみとして、またそのすごく、まあ、興味があるというか、その関心ごとのすごい上の、トップにあるような、ことについて述べられています。まあ、それが、ユダヤ人というか、イスラエルというか、についての事柄です。それが9章と10章、11章に、3章にまたがって書いてあります。で、今日学ぶのは、その、一つ目、一章目にあたる、ローマ人への手紙の9章です。で、一節からじゃあ、早速お読みします。学んでいきましょう。一節から三節まで、まずお読みします。私は、キリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは、私の両親も、聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もし、できることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。で、パウロは、その私には大きな悲しみがあるって。 で、私の心には絶えず痛みがあるというふうに言っています。8章の後半では、その、私たちを愛してくださった方によって、これら、その患難とか苦しみとかそういうものの、この全ての中にあっても、圧倒的な勝利者となるのですって。で、信仰によってそういうものからも自由にされていて、その苦しみは苦しみではないんだというふうに言ってはいるんですが、確かにその心の中に苦しみはあるんですよ。でもそれに囚われて、その信仰が萎えてしまうようなことはないわけですね。だから私はその圧倒的な勝利者となって、キリストと共に生きてるんだって、聖霊によって主体に従って私はそのクリスチャンライフを歩むんだからといって、だから私のその心になんか悲しみがあったり、心が痛んでいたりすると、それはじゃあ私は救われてないのかとはならないということです。その中にあっても勝利者となれるわけだから、その中にあっても、希望を失うことなく、がっかりして、その神から離れてしまうことはないということですね。で、どのような、その大きな悲しみで、どのような、その痛み、絶えず心にある痛みというのはどういうものなのかというと、3節に書いてあります。私の同胞、肉による同国人。となると、これは何に当たりますか？日本人ではないですね。パウロ、日本人じゃないですからね。ユダヤ人のことですよね。で、イスラエルのことです。イスラエルの民のこと。で、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいってできるんだったら。つまり、自分の同胞であるユダヤ人、肉による同国人であるそのイスラエルの民のためであれば、彼らが救われ、イエスキリストを信じて救われるためだったら、私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいって。別にもう地獄に私が行くことによって、彼らが救われるんだったら、それでも構わないっていうふうに言ってるわけですよ。すごい、こと言ってません？で、私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いませんって言ってるんですよ。次のことを私の両親も聖霊によって証ししていますって。で、イエス・キリストの前に真実なんですよ、これを言ってるということは。で、その自分の感情でもなければ、その自分のなんか、その思いつきとかそういうのでも全くないんですよ。はっきりと、もし、イスラエルの人たちが、イスラエルの民が、救われるためだって、救われるために私が地獄に行ってそれで済むんであれば、私はそれさえ願うって。皆さんがどれ、その、こういうことを考えてるかどうかわからないですけど、考えてるとしたら、もし、私が地獄に行ってもいいって、この人が救われるためだったら、私がその、もう永遠の命諦めますって。永遠の苦しみに甘んじますと。どういう人だったら、そういうふうに皆さん思いますか？そもそも思えないかもしれないけど。パウロは誰のために悲しんでいて大きく、そして心には、その、絶えず心にその痛みがあるんでしたっけ？ユダヤ人のためですよ。イスラエルのためですよ。でしょ？私の、同胞、肉による同国人だから、もちろん彼は異邦人に使われされている人ですけども、彼の心の中に、そのユダヤ人に対する思い、自分の同国人に対する同胞に対する思いというのは常にあるわけです。この自分が地獄に行ってもいいよって、この人たちが救われるためだったらって思ってるくらいですよ。じゃあよっぽど彼らは、そのパウロにとって、そのイスラエル人、ユダヤ人っていうのは、その大切な人たちなんでしょうね。よっぽどいい人たちなんでしょうね。本当ですか？私たちローマを学ぶ前に、その使徒の働きをずっと学んできましたよ。パウロを行く先々で迫害したのは誰ですか？異邦人ですか？ユダヤ人ですよ。その人たちのことを言ってるんですよ。神はすごいですね。もともとそのクリスチャンを迫害していたパウロが、クリスチャンになって、今度はその自分を迫害してくる、その自分が迫害していたクリスチャンに対してその使えるだけじゃなくて、イエス・キリストに対して使えるだけではなくて、それを信じる人たちに使えるだけではなくて、今度はその自分に敵対してくる自分の同胞、ユダヤ人に対しても、このような思いがあるんですよ。あなたの敵を愛し、 あなたを迫害する者のために祈りなさいって。字で言ってるんですよ。で、これは、パウロがすごいとかっていう話はしたくないんですよ。神がすごいんですよ。こんな、人が、ここまで、自分のその永遠の命と引き換えに、誰かの永遠の命を、その願おうなんて思えないんですよ。しかも、その自分の家族とかね、自分を愛してくれる人とか、自分のその周りのその近しい人たちとかではなくて、自分に対して敵対してきて、そして自分に対して、その迫害する人たちのために思って、そう言ってるんですよ。神業ですよ。モーセも同じようなことを言ったのを覚えてます？モーセも、その40年、このイスラエルの民を率いてきて、もう、行く先々で、この民はモーセに対して逆らったんですよ。出エジプト記の32章ですね。今開けないですけど。でもその、モーセが実戒をもらいに、立法をもらいに、シナイ山に登って、行って帰ってきた時に、そしたらその金の格子を作っていて、それを拝んでいて、礼拝していて、それでもうこれダメだって、神が。じゃあもうこれ全部滅ぼして、あなたから始めようって言ったんですよ。で、その時に、私の名前が記されているその命の書から私の名前をその消してしまっても構わないので、どうかこの民を憐れんでくださいって。モーセもパウロもこの同じようなことを願いましたけど、その願いは叶いませんでした。なぜだと思いますか？イエス・キリストがやったからですよ。神にとって受け入れられる。唯一の他のものはないです。唯一無二です。の、この贖いのための、なだめの供え物というのは、イエス・キリスト以外ないんですよ。パウロでもなければ、モーセでもないんですよ。ましてや、なんとか牧師とか、なんとか姉妹や、なんとか兄弟でももちろんないんですよ。これをなした方は、イエス・キリストお一人で、イエス・キリストの血が、その命が、すべての人を、それを信じる、イエス・キリストを信じるすべての人を、贖う。十分な贖い代なんですよ。代金なんですよ。代価。でも、これほどにその人を愛するという愛を与えてくださるの神はすごいですよ。であれば、私たちにも神は働きかけてくださって、その私たちが願う、本当に愛せますようにという人や人々や、そこを克服できるはずですよ。神はモーセやパウロにこのようなことをなさったわけだから。4節。彼らはイスラエル人です。ことされることも、栄光も、契約も、律法を与えられることも、礼拝も、約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。またキリストも、人としては彼らから出られたのです。このキリストが万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アメン。で、パウロからすると、このユダヤ人たちが、イスラエル人たちが、せっかく神からたくさんの特権をもらってるというか、特権をあげるよーって神が言ってるにもかかわらず、それを受け損ねてるというのは、もうその自分の魂をかけてでも、この特権を受け取ってほしいというものなんですよ。ことされることも、そもそもユダヤ人に与えられたことですよ。栄光も神の。神の栄光というのは、その、出エジプトするときにもずっと一緒にいたじゃないですか。昼間は、雲となって、夜はその火の柱となって、イスラエルを常にその神の栄光が導いてたんですよ。神殿があるときには、その幕屋の中では、その契約の箱の中に、また施政所の中に、その神の、臨在が満ちてたんですよ、その栄光が。神殿のときもそうですよ。立法を与えることもそうですよ。これは日本人とか。他でもない。イスラエル人に与えられたものですよ。神を礼拝することも、その義と認められることや、その次の世界をその相続するということも、すべて彼らのものですよ。父祖たちっていうそのアブラハム、イサク、ヤコブ、それも全部イスラエル人じゃないですか。でイエス・キリストでさえ、イエス・キリストも、その人としてはね、イスラエル人の一人としてお生まれになったわけじゃないですか。だからこれほどのその民でありながら、 イエス・キリストを受け入れることを拒否してしまったので。まあ、なぜかというのもまた後で話、後で9章の後にあるので、その時に話しますけど。なので、これらのものを受け取ることができなかった。できないんですよ。できていないんですよ。できなかったんですよ。なので、大きく悲しんでいて、また絶えず痛みがあるんですよ。で、このローマの9章というのは、先ほども話しましたけども、ローマの1章から8章までの、その、背景を受けて、この文脈の中に9章が入ってるんですよ。全く別のものではなくて。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるって。で、その信仰による義というのは、ユダヤ人だけじゃなくて、ローマ人もギリシャ人も信じる全てのものに与えられるその福音というのは神の力だって。で、全ての人が対象なんだということを、1章から8章までで私たち学んできましたね。で、この9章というのは、もちろんその、パウロが、大きな苦しみや、悲しみや、またその、絶えず心にある痛みとして、イスラエル人のこと、イスラエルのことを語っているんですが、それと同時に、その、私たちにもものすごく関係があるんですよ。どういうことかというと、その、もし神が、この、選ばれたイスラエルを捨てたとすれば、私たちが、いつ捨てられるかどうかっていうのは、わかんないってことなんですよ。神がイスラエルを捨てたんであれば、私たちもイスラエルを、神が私たちを捨てる時が来るかもしれないという恐怖に怯える必要があるんですよ。神が決してイスラエルを捨てないということを学ぶことは、神が私たちも同じように、決して捨てることがないということを理解するのにすごく役に立ちます。で、5節の後半にこういうふうにもありますね。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。図らずもさっき、これが始まる前に、キリストが神か神でないか、ただの人なのかという話で、その、ありましたね。エホバの証人の人たちはイエス・キリストの神性を神だっていうことを認めないですからね。でも聖書にはかなりはっきりと書いてあるんですよ。特にこのローマの9章っていうのは、その中でもはっきりパウロが言ってる。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アメン。その通りですって。だイエス・キリストは 100% 人としてこの地上に下ってこられ、そして 100% 神なんですよ。私たちのそのちっちゃい頭では、これを理解することは難しいですけど、とかできないですけど。でもそれは両立するというか並立するんですよ。事実として。6節。しかし、神の御言葉が無効になったわけではありません。神の約束が無効になったのか、神の約束が保護されたのか、破棄されたのか。さっきも言ったみたいに、イスラエルがじゃあ捨てられたということは、イスラエルを神が選んで、その、アブラハムの子孫たちを、それがイスラエルですけど、イスラエル人を、その祝福するといった、その御言葉が、それ無効になったんだろうか。なぜならイスラエルから出るものが、そんなわけではないと。なぜならイスラエルから出るものが皆イスラエルなのではなく、アブラハムから出たといって全てが子供なのではなく、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるのだからです。つまりそのイスラエルという神がその定義しておられるイスラエルというのはどういうものかというと、この約束の子供というのがイスラエル、その子孫とみなされると。これ神の選びの話をしています。神の選びというのは、私は 100% 理解できるとは思っていないです。もうこのまま、その真実なんだ、これがもう真実だな、丸。そして信じるしかないんですよ。そういう部分があります。神はすべてのことを知っておられて、この世界が作られるすべてのものが作られる遥か前から、神はこの世界の終わりまで全部知っているんですよ。知っていたというか。だその時世って言うんですか？過去形、現在形、未来形っていうのは神ないんですよ、それ。全部知ってるから、神の中には。すべて起こったこととして、すべて事実として、神はすべての人のこの生き方とか、そのすべてのこの環境とか状況とか全部知っておられるので、私にはその全知というのがないんですよ。すべてを知るという。だから神と同じように、その選ぶということに関しても、その理解できないんですよ。 だから 100% 神の選びについて私は理解できると思ってないんです、自分で。でも、こういう面があるんですよ。まあ少し詳しく見ていきたいんですけど、イスラエルから出る者が皆イスラエルなのではないと。それはアブラハムから出たからといって全てが子供なのではないのと同じだって。イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるって。アブラハムには何人子供がいましたか ?7 人の子二人ですよ。一人は、のっぽで。一人は、イシュマエルですよ。もう一人は、イサクです。で、イシュマエルというのは、誰の子供ですか?アブラハムと、女奴隷のハガルですね。で、イサクは、のお母さんは、サラですね。神はアブラハムに約束したんですよ。必ずあなたに男の子が与えられるって。で、その子を通して、あなたは、その、あなたの子孫は大いなるものとなるって。で、こうも言われたんですよ。あなたの、その妻であるサラから生まれる子だって、その子は。でもアブラハムは、なかなか子供が生まれないから。またそのサラも、きっと私を通してではなくて、その、私の女奴隷が身ごもって、その子を私の腕に抱いて、それを子供とするだろうって。神のその約束を、その自分の考えとか、その自分の頑張りで実現しようとしたんですよ。神を助けてあげようみたいな。神の約束を実現させるために、ちょっと頑張ってみようって。頭で考えて、実行に移したんですよ。生まれてきたのが、イシュマエルです。イサクが生まれて、もう30歳ぐらいになった時に、そのモリアの山に連れて行きなさいというその時がありますね。その時に、神が何て言ったか、覚えてますか?創世記開いてみましょうか。創世記の22章。創世記の22章の2節。222。22章の2節。こう書いてありますね。神を仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。違和感ないですか?何人いたんでしたっけ?アブラハムには子供が。二人ですよね。でもここでは、イサクのことを何と言ってるんですか?あなたの愛している一人子って言ってます。一人子って言ったら一人ですよ。でしょ?イエス・キリストも神の一人子。二人も三人もいないですよ。神の。子として、その一人子としてお生まれになったのはこの地上に。イエス・キリストお一人ですよ。と同じように、ここで言う、あなたの愛してる一人子、イサクとなると、だから神からすると、子供として認められているのはイサクのみなんですよ。約束の子供が子孫とみなされると。肉の子供がそのまま神の子供ではないって。だからイシュマエルはどちらか、その、どっちかというと、その肉の方なんですよ。肉のその努力で、自分たちの頑張りや自分たちの努力で、その神の計画とか、神のその約束とか、それとは別個に生まれてきたのがイシュマエルですよ。でもアブラハムはイシュマエルも祝福してくださいって神に願ったんですよ。で、神はそのイシュマエルもじゃあ祝福しようということで、その強い国民になるよって。で、それが今のアラブ人ですよね。神はその約束を守っておられますよ。だって現代にまでこの4000年前からこの民族を、イシュマエル人たちを滅ぼしておられないわけだから。だからアブラハムから出たからといって全てが子供ではないって、イサクから出るものが、まあ、サラとの間に生まれるその子供、イサクがあなたの子供なんだって、あなたの子孫と呼ばれるんだって。だからイシュマエルも約束の子孫で、イサクも約束の子孫、子供ですよとはなりませんよって。で、神が選んだんですよ。イシュマエルじゃなくてイサクを選んだんですよ。約束の御言葉はこうです。9節。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。10節。このことだけでなく、私たちの父イサク一人によって、身ごもったリベカのこともあります。俺は双子が生まれてきますよね。誰と誰でしたっけ?ヤコブとエソー。エソーとヤコブ。エソーがお兄ちゃん。その子供たちはまだ生まれてもおらず、 善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛し、エソを憎んだと書いてある通りです。ごめんなさい、ローマに戻りました。10節から13節。で今度はそのエソとヤコブのことを持ってきてるんですね。イサクの場合も、そのイシュマエルではなくてイサクだって。イサクが生まれる前に、サラから生まれるものが、あなたの子孫と呼ばれますよという約束をしました。だから、そのイサクがどんな人かとか、イサクが神に対して何をするかとか、そんなん関係ないんですよ。ここでも同じように、まだこの双子のであるエソーとヤコブが生まれる前に、神は弟の方を選んだんですよ。だそれは、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるって。神によるものなんだって。この神の計画、選びの計画の確かさっていうのは。結局のところ、最終的にヤコブとエソーをどっちを選んだ方が良かったのかというのは、その神がもう最初から生まれる前からヤコブを選んだんですよ。エソーじゃなくてね。で、エソーというのは、そのお腹空いちゃって、で、それで一杯のあのスープとね、引き換えに上司の権利を売るような、それをないがしろにしてしまうような、その、まあ、ヘブルの、記事で読んでみると、その俗悪なものが出ないようにしなさいって。私はヤコブを愛し、エソーを憎んだって。まあ、神がね、人を愛して、それはわかるんですけど、神がそのエソーを憎んだっていうのはちょっと理解しがたいですね。もしかするとどちらかというと、この受け入れるというか、受け入れて、ヤコブを受け入れる、エソーをその拒む。そういうぐらいのものかもしれません。でも神はそのすべて知っておられるんですよ。ヤコブがどのように、その、一生歩むかって。そしてエソーがどのように一生歩くか、歩むかということを、その神は知っておられるんですよ。その上で、その選ぶわけですからね。で、私たちが行いをするはるか前に、神は、私のことを、私たちのことを選んでおられるんですよ。神がエソーをね、憎むなんて、受け入れないなんて、そんなひどいことって、そう思います？神が私を憎んで私を受け入れないなんて、なんてひどいって、私思えないんですよ。私がどれだけ神の前にひどいかっていうことを知ってるからですよ。むしろ私はヤコブを愛しエソーを憎んだというこのセリフの中で、神はどっちがびっくりするかというと、ヤコブを愛したということに僕はびっくりしますよ。ヤコブってどういう人ですか？ヤコブっていうそもそもの名前というのは、ヒールキャッチャーですよ。かかとをその、掴むもの。お兄ちゃんのかかとを掴んで生まれてきたんですよね。自分が一番だって、生まれる時からもうそんな感じなんですよ。な、狡猾にその、エソーから、この長子の権利を得るわけだし、またお母さんのリベカと結託して、で、その、本当は、イサクは、エソーにって、その祝福を与えようとしたのに、その嘘ついて騙して、それで、その祝福を得たわけじゃないですか。なんでそんな人が神から愛されるのかって話ですよ。神の選びの計画というのは、もうこの私たちの時間軸では、もう、測りきれないんですよ。神はもうすべて知っておられるので、そのすべてを知った上で選んでるから、その確実なんですよ。私たちが考えるよりも。ヤコブはこの後、その後その、エソーにね、殺されるかもしれないということで、そのおじさんのところに行きますよ。それでしばらくして帰ってきます。でそれで、そのエソーが今度は自分に400人の人たちを連れて会いに来るってことになった時に、野暮の私で神の使いと格闘するんですよ。何と言って格闘したんですか？私を祝福してくださいって。私はあなたのことを晒せませんって。あなたが私を祝福してくださるまではって。で、その時に、あなたはもう、ヤコブじゃないって言われたんですよ。あなたはヤコブじゃなくて、あなたの名はこれからイスラエルとなるって。 ここで出てくるんですよ、イスラエルという、その、名前が。イスラエルという名前は、もともとその、神と格闘するものっていう意味ですよ。神と争うものって。で、それだけだと、なんとなくイメージ悪いですね。神に反抗するとか、神に対抗するとか、抵抗するとか、そういうイメージがありますけど、そのなぜそのイスラエルという名前をヤコブが得たかというと、彼が格闘して祝福を願ったんですよ。つまり私を祝福するのは私の能力でもなく、私を祝福するものは他の誰でもない。もう神だけだって。別のところだとヤコブは泣いてこれに願ったって。で、泣いて願ったんですよ。私はあなたのことを去らせませんって。あなたが私を祝福するまでは。どうぞ私を祝福してくださいって泣いて祈ったんですよ。つまり、その神の主権を認めたんですよ。私の上に神がおられるって。だからあなたが私を祝福してくださらなければ、私は何一つすることができませんって。なのでどうぞ私を祝福してくださいって。イスラエルという、その直接的な、この、なんていうんですかね、この、直訳では、神と争うもの、神と争う、うん、神と争うという意味ですけど。でももうちょっと広い感じで訳するのであれば、その神に納められるものですよ。神の祝福を求めて、神の主権を認めるものだから。最終的に、ヤコブを選んで正解だったんですよ。私たちには分かんないんですよ。こういうこと。ヤコブが結局どうなるかって分かんないんですよ。で、その人の心の内にどのようなその思いがあるかって私たち見えないんですよ。でも神は全て知っておられるんです。だから神の選びの計画の確かさというのは、ヤコブの行いとかそういうのによらないんですよ。だからここまで来て、ようやくその野僕の私ぐらいでね、ああ、ヤコブを選ぼうみたいな、そんなんじゃないんですよ。で、神の選びっていうのは、その、後で出てくる、その、御心のままにとか、その、御心ってなると、ちょっと気まぐれっぽい感じがするんですけど、そんなんじゃないんですよ。神はその、すべてを知っておられるという、その、全知を使って、それを全部その、思い巡らして、その、計画をその、緻密に立てた上で、すべてを分かった上で、神は選ぶんですよ。すごくないですか？その上で、私を、あなたを、神は選んでるんですよ。今の状態とか で私たち一喜一憂しますけど、神が選んでくださってイエス・キリストを信じる信仰を私に与えてくださって、聖霊を与えてくださって、子供として扱ってくださって、私がお父さんで神のことを呼ぶことができて、そして次の世界を受け継ぐというその希望に満ちて、この世界をそのきついこともたくさんあるけども、その歩んでいくことができるっていうのはものすごい祝福なんですよ。だからイスラエル人だからといって、肉としてね、イスラエルで生まれたからイスラエル人です。私のお父さんとお母さんはイスラエル人です。だから私もイスラエル人です。だから私はその神の民です。とはならないよという話です。であれば、そのアブラハムから生まれてきた、イシュマエルもイサクも両方とも神の民として、アブラハムの子孫として同じ祝福を得てたはずですよ。でもそうじゃないんですよ。ヤコブとエソーもそうですよ。イスラエルと、その肉のイスラエルと本当のイスラエルというのが違うように。私たちも同じようなことが言いますよ。自称クリスチャンと。本当にその神から、その、正しいと認められている義人クリスチャンと、両者いて当然ですよ。だからイエス・キリストが言うように、その終わりの日にね、その主よ主よって、そうやって言うものだけが、その神の国を相続するわけじゃないって、永遠の命を得るわけじゃないって、あなたの皆によって私はその奇跡をなし、癒し、悪霊を追い出したじゃありませんかって、でもその時には不法をなす者どもって、私はお前のことは全然知らないって、離れていけって言われるんですもんね。本当にそのイエス・キリストを信じるというその信仰と、私に与えている、その私たちに与えているこの聖霊を、聖霊に従ってお毎日歩んでいくっていう、そのクリスチャンライフっていうのは本当の祝福で、これを保ってる限り、 離れていけなんか言われないですよ。神の選びというのは確かなものだから、私たちの行いにはよらないんですよ。召してくださる方によるんですよ。神が私をあなたを召したんであれば、イエス・キリストを信じる者として。それは崩れるものじゃないですよ、決して。で、組み締めの中から、その私たちを選ぶときにね、7900人ぐらいのそのリストを持ってね、その、神様の言う通り、金婚観光目みたいな。そんなんで選んでんじゃないんですよ。本当にその全てを知った上で、私はあなたを選んでくださったんですよ。14節。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは、人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。結局のところ、人間の願いとか努力じゃないって、私たちがどんだけ祈ったからとか関係ないんですよ。実は。私がどんなに祈っても、どんなに努力しても、神が憐れんでくださるんでなければ、何も起こらないんですよ。だからといって私が願わなければ、何も起こらないんですよ、今度は。不思議な話ですね。あらゆる努力をして、信仰には得をって。そうやってその、兄弟愛をいただいて、兄弟愛から愛をその増し加えていくっていう。そうやってその私たちが成長していくのはあらゆる努力をする必要があるんですよ。でも私たちの願いや努力によるものではないんですよ。私が実際に信仰が与えられて、徳が高められて、忍耐が与えられたり、自制が与えられたり、御霊の実をその、結んでいくっていうのは、それは私の願いや努力によるものではないんですよ。神が憐れんでくださって、私に働きかけてくださるので、私はその実を結んだり、その身を残したりすることができるんですよ。神には不正はないって。17節。聖書はパロに、私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言います。と言っています。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。パロはかわいそうなんでしょうか？アンラッキーなんでしょうか。でも私たち出エジプトを学んだときに、その、パロは自分の心を頑なにしたんですよ、まず。で、神はパロを頑なにしたんじゃなくて、パロの心を頑なにしたんですよ。ですよね、そう書いてありますね。じゃあパロの心はどういう心だったのかというと、イスラエルの民を私は決して生かせない。私はイスラエルの神になんか従わないというのが、パロの心なんですよ。9回も、ひどいことが起こったのにもかかわらず、絶対にって言ったんですよ。で、これを思ったのは、パロであって、神がそう思わせたんじゃないんですよ。パロも含めて私たちもそうですけど、神が願っておられることは、私が神に従うことですよ。私の周りの人たちが神に従うことですよ。なので、私が神に従わないというのは、私が思ってる、私が考えることであって、私がね。で、神が自分に、ご自分に従わないように、私は神なんか従わないという思いを私に入れたりしないんですよ。神が私に思いを入れるとすれば、私は神に従いたいという思いしかないんですよ。だって神は私に従ってほしいんだから。でも神は、私たちのその自由意志や、その自発性を、その、尊重なさるので、あまりにも優しい方だから。神に従わないという決定も、神はじゃあそうするんだったらいいよって。神にした、私に従いたくないんだったら、そうしなければいいさって。それを許可するんですよ。そうやって私たちのこの決めたという心をさらに堅くなりするわけですよ。そもそも私が神になんか従うもんかとかって堅くなに決めなければいいんですよ。だもし、パロが、これで、このまま天国に行ったら、それはそれで大変ですよ。ちょっと皮肉っぽい言い方をしてますけど。 私は神になんか従うもんかっていうその心で天国に行ったら、ね。不幸ですね。だって神に従うしかないんですもん。自分でその、そういう神になんか従うもんかっていう思いを持って、それを頑なに決めてしまうのであれば、もう神はそれ以上何もしないですよ。あるところから。パロに対しては、10回のチャンスを与えました。10回目、自分のその息子が死んでも、パロは最終的にイスラエルを追いかけて、その兵を出したんですよ。で結局、その、航海に沈むことになるんですけど。私たちにも同じように、私たちはありがたいことにイエス・キリストを信じる信仰がもうすでに与えられてますけど。私たちの周りの人たちにも同じように、そのチャンスを与えておられますよ。私もそうだったはずですよ。何度もそれを、その、ドブに捨ててね、神から与えられた、その恵みのこのチャンスを、神に立ち返るチャンスを全部捨てて、何知るかって、お前なんかに、神なんかに従ってもたまるもんかって。自分の肉で、その神に対してそうやって暴言吐いてたんですよ。でも本当にその、私に対する神の忍耐が切れる前に、神の憐れみによって、私が神の元に戻れたことというか、神の前にごめんなさいって言って、その神のものとしていただいたのは、本当に神の憐れみ以外何もでもないんですよ。私の行いとか全く関係ないんですよ。で、神はそういうことも全部知っておられて、神が私を世界の元に置かれる前から、皆さんを世界の元に置かれる前から選んだんですよ、イエス・キリストにあって。だからその選びは確実ですよ。私たちの行いにはやらないんですよ。19節。するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか？誰が神のご計画に逆らうことができましょう。だ神がじゃあ全部決めるんだったら、誰が天国に行って誰が地獄に行くか、誰がその神に従って、誰が神に従わないって言うんだったら、誰がその神に、その神のご計画に逆らうことができるんですかって。そうしないのに、なんで神は人にその責任を問うんですか、なんでですかって。で、パウロはそもそも論を話してます。そもそも論です。20節。しかし人よって、神に言い逆らうあなたは一体何ですかって。そもそも論です。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊から尊いことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。誰が尊くて誰がつまらないとかってそういうふうに言ってるわけではなくて。で、そもそもですよ、そもそも。22節読みますね。ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。そもそも論ですよ、そもそも。人というのは、アダムから始まって、この方。神に対しては、その、神からすると、この滅ぼされるべき怒りの器でしかないんですよ、本来。神に従わないから。最近私悩むことが多くあるんですよ。ああって。自分にがっかりすることもたくさんあるんですよ。あの、娘との関わりの中でね。宿題大嫌いだから、この人。もう、普通にやったら15分で終わるの、1時間半とかかかるんですよ。1時間とか1時間半とか。1時間やってるうちの40分は修正ですよ。違う。違う。同じこと言ってるのに、それを聞いてくれないんですよ。ここ飛び抜けたらダメよって言ってるんですけど。だから消してねってこと。はい、消して。もう一回書いて。また飛び出してるんですよ。おい！パパがなんて言った？飛び出さないって言う、飛び出さないって言ったよね。飛び出してるから、これダメだから消して、もう一回書くんだよね。書く前に。もう一回言って。とかパパなんて言ったの？飛び出さないって。OK。じゃあ書いて。なんで飛び出してんねんっていう。何度もそれをやって、本当にこれ普通にやったら15分で終わるものなのに、1時間とか過ぎてくると、もう私はもう、なんかもう、怒りとか出てくるし、もうヘキヘキしてしまって、もうなんかもう疲れるんですよ。一緒にいること自体。お前知るかって、お前自分でやればって。こっちが言ってるそのことを聞かないんであれば、それ感謝するどころか、なんかもう、チーとかって言って、はぁとかって、なんかいっぱいそういうので対抗してくるから。また消すの？みたいな。 この一部を消せばいいじゃないかとかって言って、その抵抗してくるから。そんなん字じゃねえんだとかって言って。もうなんかそうなってくるともう忍耐を失うんですよ。なんなんだこいつはって。私は正解を持ってるんですよ。その問題に対する答えも、正しい答えも私は持ってるんですよ。そしてその答えを導く出すための、その方法も私は知ってるんですよ。娘よりも。だからイライラするんですけど。で、その、正解とか、その方法とか完璧に無視してくるんですよ、娘は。だからイライラするんですよ。私が神じゃなくてよかったですね。3回ぐらいまでかな。3回同じことしたらもう多分もう天から火降らしてますね。私がどれだけ神に対して、同じことを何度も何度も何度もして、あ、ごめんなさいとかって言って、次の日にはまた同じことして、あ、ごめんなさいとかって言って、そのなんか本当に悔い改めでもないようなそのごめんなさいを何度してきたか。で、悔い改めっていうのは本当にそのあまりにも自分の悪いことが明らかに悪すぎて、自分の行いが変わるっていうのを悔い改めって言うんですよ。なのにその悔い改めますとかって言って、そのなんか、いねりながらね、もう疲れ果てて自分にもの、もうなんか自分もイライラしてくるし、自分も、自分に対してもがっかりしてるし、ああ、神様すいません、とか寝てるんですよ。で、そういうのを何度やってきたか。で、神は何度それを許して、何度私のことを、その、私に対して寛容を示して、本当は本来私はもう、その時に滅ぼされても、絶対に文句が言えないようなものであった、その滅ぼされるべき怒りの器であった私をですよ。神は豊かな寛容を持って忍耐してくださったんですよ。で、そんな私が神に対して言い逆らうんですよ。なんでこんなことを私の中、その私の人生に起こすんですかって。なんで私はあの人と比べて困難なんですかって。私はなんでこれを持ってないんですか、何なんですかって。しかし人よって。神に言い逆らうあなたは一体何ですか。で、私はね、今でもそれをしてしまうことがあるんですが、以前はもっと激しかったですよ。それはなぜかというと、神という方がどういう方か知らなかったんですよ。あまりにも。神がどれだけ憐れみ深くて、どれだけ私に対して寛容を持って忍耐してくださってるかってことを知らなかったんですよ。だから神に悪態ついてるんですよ。私を愛し、私を憐れみ、私にその恵みを持って接してくださって、その恵みのゆえに、私にイエス・キリストを与え、キリストを信じる信仰を与え、聖霊を与え、私を義と認めてくださって、私を子供としてくださった、この神を知らなかったんですよ、あまりにも。それで言い逆らってたんですよ。それで感謝できなかったんですよ。豊かな寛容を持って忍耐してくださるなんて、私に対して。全くふさわしくないものですよ、私には。そもそも神の正しさというのを、その世界に示すためにね。私を滅ぼすというのが正しい選択ですよ、本当は。でも神はそれをとどめたんですよ。豊かな寛容を持って、忍耐を持って。23節、それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神は私たちをこの世界のもとに置かれる前からキリストにあって選んだんですよ。それは、元々のこの滅ぼされるべき怒りの器が、神の栄光のために、憐れみの器として、神が扱うためですよ。その豊かな栄光を知らせるためですよ。全世界に対して。だから私がここに今いるのは、その私がクリスチャンとして歩めるのは、その神が私を憐れんでくださったからですよ。何のためかというと、私が憐れみの器として、私を通して、神の栄光、神のその憐れみ、豊かさ、神の恵み深さ、神の愛というものを、その私の周りに示すためですよ。こんな私が、憐れまれてるんですって。こんな私が、憐れみの器として、あらかじめこの世界のもとに置かれる前からキリストにあって選んでくださったんです。用意してくださったんです。神はなんと、憐れみ深い方なんでしょうって。神はなんと、栄光に満ちておられる方なんでしょうって。これを知らせるためだって。 神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。だからユダヤ人だけじゃないんだって。だからその肉のユダヤ人、イスラエルがイスラエルじゃなくて、選ばれたもの。この憐れみの器として。で、クリスチャンっていうのはみんな憐れみの器ですよ。誰一人として、この神の寛容や忍耐や祝福を受けるにふさわしい器として作られたものなんか一人もいないんですよ。神は憐れみの器として私たち全員を作ったんですよ。憐れみの器ですから、そもそも滅ぼされるべき器だったということですよ。で、その憐れみの器は本当に神の憐れみによって、神の恵みによって、ユダヤ人の中からじゃな、だけじゃないって、イスラエルの中、そのイスラエル人の中からだけでなくて、異邦人の中からも召してくださったって。それはホセアの書でも言っておられる通りです。私は我が民でないものを我が民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民でないと、私が言ったその場所で、彼らは生ける神の子供と呼ばれる。ホセアは大変な預言者ですよ。もうイスラエルが、もうどん底というか、神に、本当にその敵対して神をその拒絶している中で使わされた預言者で。で、その、売春婦と結婚しなさいって言われるんですよ、神に。で、そこから生まれてくる子供を、ローアミって。私の民でないという名前を付けなさいって言われるんですよ。そんな預言者ですけど。それで私は、あなた方は私の民でないと言ったその場所で、彼ら、その異邦人は、生ける神の子供と呼ばれるって。またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても救われるのは残されたものである。主は御言葉を完全に、しかも迅速に地上に成し遂げられる。だからイスラエルだからといって全てが救われるわけじゃないよって。そのイスラエルの中でも27節の後半にある、その救われるものは残されたものだって。まあ、レムナントっていう言葉が使われてますけど、残されたものだって、神が選んだものたちだって。だから、肉によるイスラエルではなくて、神が選んだそのイスラエルが救われるんだって。また、イザヤがこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じものとされたであろう。ソドムとゴモラというのは、その完全に一人も残ることなく、滅ぼされたんですよね。その町は。でもイスラエルも同じように、神がもし子孫を残されなかったら、この先の前の、イザヤの引用からすると、その残されたものを神がその用意しておられなかったら、イスラエルもソドムのように、ゴモラのように滅ぼされたであろうって。でも神が選びのものとして、その残しておいたんですよ、イスラエルの中からも。では、どういうことになりますか ?30 節。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。だから義を追い求めなかったということは、その立法によって義を求めなかったんですよね。立法を持たなかったわけですから。だから異邦人って呼ばれるわけですよね。でも、その異邦人、立法によって義を追い求めなかった異邦人は義を得たって。で、どのようにして義を得たかというと、信仰によって義を得たんだって。イエス・キリストを信じる信仰によって。31節、しかしイスラエルは、義の立法を追い求めながら、その立法に到達しませんでした。で、イスラエルは義の立法、だから立法によって義と認められるということを、その一生懸命やったんだけども、その立法、その正しさに到達できなかった。なぜでしょうか？信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。だから結局義というのは、まあ、道があるとすれば二つです。一つは、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められる。もう一つは、律法を完璧に守る。これは、道といっても不可能ですよ。イエス・キリスト以外は無理ですよ。その肉による子孫、イシュマエルが、神の目からすると、その子供としてカウントされてなかったように、私たちの肉の行いというのは、神の目からして何のカウントにも、その位置にも当たらないんですよ。どれだけその私たちの自分の肉で頑張っても、肉でその神に従って、神のご計画を私が頑張って、あとはその私にお任せくださいとかって言って頑張ったとしても、何の意味もないんですよ。カウントされないんですよ。アブラハムや まあ、ヤコブ、イスラエルは信仰によって追い求めたんですよ。アブラハムはその信仰によって義と認められたって私ローマで学びましたね。で、ヤコブもそうですよ。ヤコブもそのヤバクの果たしで、私で、そのこの方に泣いて願って、願って願って願えば私を祝福してくださるはずだって。で、信仰ですよ。信仰、その信仰が義と認められたんですよ。でもイスラエルは信仰によって義を追い求めないで、行いによって義を追い求めたから、だから、その、義を得ることがなかったって。彼らはつまずきの石につまずいたんだって。それはこう書いてある通りです。33節。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望されることがない。これはイエス・キリストについて語っていますね。だから、つまずきの石、妨げの岩というふうに書いてあるのは、これはイエス・キリストです。ユダヤ人にとっては、イエス・キリストは、その、つまずきの石、妨げの岩になったんですよ。なぜかというと、彼らは、その、律法を行うことによって、義を得ようとしたからです。イエス・キリストは、どのような方かというと、行いではなくて、信仰による義をもたらしてくださった、その、新約を打ち立てた、神の福音を、その、世に伝えた方だからです。だから、ユダヤ人にとっては、このキリストを信じるだけで、義と認められることなんか、そんなんちゃんちゃらおかしいわって、そんなん違ってるということで、その、拒否したんですよ。結局、つまずきの石となったんですよ。妨げの岩となったんですよ。でも、この方に、イエス・キリストに信頼する者は、失望されることはないって。私たちはその信仰によって、イエス・キリストに、希望を置いてるんですよ。だその私たちが異邦人であったとしても、その人がユダヤ人であったとしても、その信仰によって神に期待しているのであれば、私たちは失望、その人たちは、私たちは失望することはないんですよ。神は人を選ばれます。それは神のその全知に基づいて、決してその誤りはないんですよ。私たちがここにいるのは偶然じゃないんですよ。神からすると。私たちの行いが素晴らしいからとか、クリスチャンになった後に、その神にとって役に立つから神が私たちを選んだとか、そんなんじゃないんですよ。神が私たちを行う、その、もう遥か前から。もうプラスマイナスで考えると、どちらかというとマイナスの方が大きいですよ。そのような私が、憐れみの器として、私を用意してくださったのは、神のその恵み、神の憐れみ以外何者でもないんですよ。私が選ばれたのは、私が偉いからとかじゃないんですよ。神が憐れみ深いからですよ。そしてそれがなんでわかるかというと、じゃあいいなーって、あなたが選ばれて私はどうせ選ばれないんだろうって。じゃあ信じればいいじゃんって。神から選ばれてるかどうかというのは、イエス・キリストを信じるか信じないかでしか私たちのこの側では、その、測れないんですよ。キリストを信じたんだったら、ああ、あなた選ばれてたんだねってよかったねってなるんですよ。そこで心を堅くなにして、どうせ私はとかって、そんな、結局なんかそんなもんかとかって言って、心を堅くなにするんじゃなくて、あ、じゃあ私も本当にそのイエス・キリストを信じたいなとしたら、その選ばれているもののその一人として、神が私を用意してくださってるかもしれないって。そしてイエス・キリストを信じたら、よかったねっていうことになるんですよ。私たちが本当にこの選ばれた器とし、選ばれた器というか、憐れみの器ですよ。素晴らしい、たっといもののためにとかって、そんな、そういう、なんかそういうキラキラしたのじゃないんですよ。もう汚い器で十分ですよ。お茶碗で。憐れみの器だから。本来、もう壊されて当然、失敗作みたいな、手先の不器用な私が作るような。お店とかに並べても誰も見向きもしないような。全く価値のないような。名札もつかないような。そういうようなものに、神が栄光を注いだんですよ。憐れみという大きな栄光を。そしてその器を見るたびに人々は言うんですよ。神は憐れみ深いなって。そういう人生を歩みたいですね、クリスチャンライフを。私の歩みを見ると、人々がその神の憐れみ深さを褒めたたえるって。神の選びは確かですよ。本当に。そのことを握って続けられますように、最後祈ります。天の神なるお父さん、 今日も本当にそのあなたの憐み深さをもう一度、みんなで御言葉を学びながら確認しました。どうぞあなたのこの憐み深さに、もっともっと、理解やまた信頼を置くことができますように、どうぞお助けください。あなたのその選びは完全なもので、決してその選びからあなたが選んだものを、その決して捨てないということ。そのことを信仰によって受け取り続けることもできますようにお願いします。またそこにそのあぐらをかいてしまうのではなくて、私はもう大丈夫とかって思ってしまうのでもなくて、本当に憐れみの器としてあなたから憐れまれているだけの、本当にそのあなたの憐れみが切られたら、もうその扉が閉められた瞬間に私はもう奈落の底に落ちてしまうぐらいの、それぐらいのその存在です。本当にあなたの憐れみによって支えられているものでしょう。そのことも覚えていられますように、高ぶることなく、あなたのその憐れみを本当にその周りの人たちに、明らかにしていくことができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。